こんにちは。コーチの谷口です。もしかしたらおはようございますでしょうか。それともこんばんはですかね。すでに、その一週間の時間の中で、こう自分と対話する、自分を振り返る時間を自分で決めて、その時間に、この自分と対話する時間を持ったっていうことは、それだけで、私はもう大きな前進だと思っているんですね。現代人は非常に忙しく、もう目の前のことをただこなしていく。で、気がつくと、あっという間に時間が過ぎていってしまって、振り返ると、そこへ何か殺伐としたような、何とも言えない虚しさの時間がこう横たわっている。そんなね、過ごし方をしている人が多分すごく多いんだろうと思います。そんな中で、あなたはこの自分の人生をより良くするための自分とのね、対話の時間をこう持つという決断をして、それをすでに実行している。一週間のどこかで、それを決めて、その時間を決めて、こうやって取り組んでいる。それは僕は事実だと思いますし、その事実がすでに大きな、僕は成果だと思っています。いよいよ人生好転コーチングの第2週目に入りますが、まずはその大きな第一歩を踏み出したっていうね、自分をまさにこう褒めて称賛してほしいなと思っています。では、第2週目ステップ2の自己信頼をこれから進めていこうと思うんですが、その前にちょっとこの1週間を振り返ってみましょうか。人は体験から多くのことを学ぶというふうに言われています。コーチングをしていく上で、私が大切にしているのは、考えって言ったらいいんですか？考えていることと、行動したことと、その行動によって感じたこと。そこには、こう大きなですね、隔たりがあって、それが全部こう、独立して分離していると、なかなかうまくいかない。そんなふうに思うんですね。なので、考えてることを実行に移してみて、で、その行動からどんなことを感じたり、どんなことを気づいたか、さらに何を学んだか、それが、こう一つの線でつながった時に、人は多くのこう学びを得て、大きく成長していくんだろうと思っています。そのためにも、これから、毎回、ステップアップしていくごとに行っていくんですが、まずはですね、振り返りをしてから体験や経験を学習に変えていって、で、さらに次のステップへ向かっていこうかなと思っています。まずですね、この1週間、ステップ1の自分を受容するっていう、行動に取り組んでみていかがでしたでしょうか。ちょっと振り返ってみてください。まず、自分自身、私は、自分自身はどんな人なんだろう。自分自身について、よりよく知っていく。私というものを、いろんな角度から見つめてみて、自分というものをよく知って、で、自分を理解して、そんな自分が奇跡的な存在である。そういう認識を持ってですね、で、その自分を、とっても、大切な愛おしい存在として受け入れる。そんな取り組みをね、ステップ1でしていただいたと思うんですが、自分自身を見つめてみて、今、どんなことに気づいていますか？ちょっとですね、改めて自分自身を見つめてみて、今思うことや気づいていることをちょっと振り返ってみてください。いかがですか？どんな発見やどんな気づきがあったんでしょうか。改めて自分自身のことをこう振り返ってみると、多くの人、私がコーチした中でも多くの人がこういうことの中の一つにですね、案外自分のことって振り返る時間って今までなかったですねとか、あとは、結構自分のことについて知らないもんですねとかですね、人のことはよくわかるのに、自分のこととなると、 結構難しくて、大変でした。なんていうね、声も結構聞こえてきます。確かにそうだと思うんですね。人はどうしても外の情報に対してそれをキャッチしようとしていると僕は思っています。人間の五感は全て外の情報をね、取るようにしてるんだと思うんですね。だから案外自分のことってわからないのの代表的なのに、自分の口臭は匂わないんですね。人の口臭はわかるんですけど。っていうふうに、自分のことについては、あまりキャッチできないように、なってるので、やっぱり意識的に時々自分のことを、振り返って、自分自身を見つめる時間っていうのは、僕はとっても大切なんじゃないかなって思います。ではですね、もう少し振り返ってみましょうか。この一週間、自分を知り、自分を理解して、あるがままの自分を受け入れる。それがとても愛おしい存在なんだという自己需要を取り組んでみて、今どんな気持ちがします？私たち現代人ってどうしても思考、考えで、過ごしている時間が多いようなんですね。でも僕は思うのは、大切なのは感情、気持ち。やっぱり人は感情で僕は生きていくと思うんです。なので、この感情を感じる、自分の感情を感じ取るっていう時間もぜひ大切にしていただきたいと思ってるんです。なので、ちょっと味わってみてください。一週間、あるがままの自分を受け入れて、今、どんな気持ちがします？いかがですか？日本語ってとっても素敵で、感情を表す言葉ってすごくいっぱいあるんですね。よかったら一度、辞書とか、いろんなもので、感情を表す言葉を探してみるのも一つだと思うんですが、例えば、そうですね、例えば、愛おしいとか、とってもありがたいとか、嬉しいとか、ちょっと恥ずかしいとか、いろんな感情を表す言葉があると思うんです。まだちょっともどかしいなんていうのもあるかもしれないですね。でも、どんな感情であれ、それをやはり感じ取って、今そういう気持ちなんだっていうのをね、ぜひ大切にしていただきたいなと思います。決してどんな感情も否定するものではなくて、ただただそれを受け入れれば、感じ取れれば、僕はそれで十分だと思っています。ちょっと呼吸を整えて、ぜひ今どんな感じがするのかを味わってみてください。では、ちょっともう少し振り返るんですが、あなたがこの一週間、自己需要に取り組んでみて、どんなことを学んだんでしょうか。この一週間、自分の行動、体験から、どんなことを発見したんでしょうか。そして、その発見したことや気づいたことで、未来に生かしたいこと、これから先にも大切に持っていきたいような、学びや気づきはどんなことなんでしょうか。少しそれらについても振り返ってみてください。人は体験から多くのことを学ぶと言われています。ただ、体験しただけではすごくね、もったいないと僕は思うんですね。なので、この一週間の体験から未来に生かせるものは何かっていうことを少し探してみてください。何かありました？どんな些細なことでもいいです。気づいたこと、発見したことをそのまんま未来に生かしていきましょう。では、早速、ステップ2、第2週目の自己信頼に、入っていこうかと思うんですが、前回でしたっけ？お伝えしたライフバランスピラミッドっていうのがあったと思うんですね。1段目に自己需要があって、2段目に自己信頼があって、で、そして3段目に自己尊重という、ライフバランスピラミッドの3層に分かれた、構造、バランスがあるんですが、いよいよこの第2週目は、自己信頼に取り組んでいこうと 思っています。では自己信頼とはですね、自分の可能性と能力を信じること、自分はできる、大丈夫とこう信頼する心なんですね。自分を高く評価して、私は私に全て任せられるということなんです。つまりあなたがあなた自身を高く評価して、あなたが叶えたいことや成し得たいことは自分自身で全部できると、自分に任せれば大丈夫という気持ちを高めるということなんです。自分にはまだまだ無限の可能性や能力がある、それをね、信じる力なんです。で、逆にこの自己信頼が低い人っていうのは、自分に任せられないという気持ちがあるので、どうしても他人や外部に頼って依存的になります。多くのものを周りに置いておかないと不安で仕方がないなんていうのは、この自己信頼がちょっと低い方たちかもしれないですね。自己信頼が高い人っていうのは割と一人でも大丈夫だったり、非常にシンプルな生活環境でも大丈夫というような傾向が多々あります。物が捨てられないとか、物をいつもずっと取っとく人なんていうのは、必ずしもそうではないんですが、この自己信頼がちょっと低い人かもしれないですね。なので自己信頼が低いと、テレビとかでね、放送されるゴミ屋敷状態になってる人は、もしかしたらちょっと自己信頼が低い人かもしれないです。で、この自己信頼が低いと、往々にしてですね、いろんな人、多くの人が言う言葉に、私は自信がないっていうふうに、言う人が結構多いんですね。自信という言葉を辞書で調べると、自分の才能や価値を信じることっていうのが出てくるんです。多分自信がないって言ってる人は、自分は期待される結果を出せるかどうかわからない、結果を出す自信がないっていうふうに多分言ってると思うんですが、でも本当の意味で言うと、自信がないということはですね、私は私の才能や価値、さらには自分自身を信じていないというふうに言ってることと一緒なんです。もし自分のそばにいるあなた自身が、私は価値がないんです、私は自分自身を信じてないんですっていつも自分に言いかけてたら、どんどんどんどん自分を卑下していって、自己信頼感は高まるどころか下がっていく一方だと思います。別な見方をすると、もしかしたら同情してほしいっていうふうに思っているのかもしれないんですが、確かに同情は集まるかもしれないと僕は思うんですけどね。でも多分信頼はされないんじゃないでしょうか。だからあなた自身がですね、ぜひ自分の中には自分も知らない多くの可能性や能力がまだまだこう余力として残っている、それをまだなんて言うんですか、それを発揮しきれていないだけ、内側にはあるんですけど、自分自身でもまだそれを十分に気づいてないし、発揮しきれてないだけだとぜひ思ってほしいんです。あなたの中に眠っている可能性や能力はまだまだ伸びしろの方が僕は多いと思います。いろんな人に言わせると、まだ 90% 以上の可能性や伸びしろが残っているっていうふうによく言われています。なのでその自分の可能性と価値を高く評価する心をぜひ持ってほしいんですね。でもこれは決しておごったり慢心したりすることではなくて、自分の能力を高く評価して死ぬまでそれを発揮し続けていく、そうすれば常に自分の成長や自分の可能性に驚いたりワクワクしたりしながら毎日を楽しく過ごせていくんだろうと僕は思うんです。第2週目のワークシートのところに、自分の可能性と能力を信じる、自分を信頼するっていうところがあります。 ここにですね、あなたが今日まで成し得たこと、手にしてきた能力、もしくは、知り得た知識、どんな些細なことでもいいんです。生まれた時にはなくて、現在持っているものを思いつく限りそこへいっぱい書き出してみてください。そうすると、私たち人間がどれだけすごいことができる存在なのかっていうのを少し自覚することができるんじゃないかなって思うんですね。そうですね。例えば、生まれた時には全く持っていない、できなかったことで、できるようになったこと、どんなことがありますかね。意識的にできるようになったことでもいいんですが、無意識的にできていることなんていうのも全部挙げてください。生まれた時から持ってるものっていうのもありますね。無意識的にできることっていうのは、生まれた時すでに、両親から引き継いでできるっていうこともあるんですが、改めてそれに意識を向けて、ちょっとここへですね、書き出してみたいと思うんですが、例えばですね、生まれた時からすでに持っているものの代表的なものとして、あなたも毎日何か食べ物、食物を口にしたり、水や飲み物を口にしたりしますよね。この食べ物を、食べてって言ったらいいんですか？インプットして、それを消化して、分解して、エネルギーに交換して、ある部分はそれをエネルギーとして使って、体を維持したり、将来のために蓄えたりしていますよね。これすごいことだと僕は思うんですね。食べ物を、それを取り入れてエネルギーに交換する力。すでにこんなような能力を私たちは持っています。ただ、無意識でやっているので、それがどれだけすごいことかっていうのは意識してないんですが、これを機械やロボットにさせるっていうのは結構大変なことだと僕は思うんですね。あとは、生まれた時にすでに持っている能力として、外部から侵入するウイルスや、目に見えない外敵と戦う能力、それをやっつけたり、する能力は持っていますよね。これもすごいことだと僕は思うんです。あとは、いろんなことを想像する力だったりとか、イメージを描く力だったりとか、あとは考える力なんていうのも持っています。多くの経験を通じて人はいろんなことができるようになるんですが、それを学習と言います。体験を通じて生きていく術を身につけていくプロセス。それが学習なんですが、どうですか？生まれた時に言語や文字は操れなかったですし、あまりっていうかほとんど理解できなかったんじゃないでしょうか。でも、無意識でしょうが、今、人が話す言語や人が表現する文字を理解することはできるようになったんじゃないでしょうか。ある人はいろんな言語を理解したり、それを表現したりすることもできる人もいっぱいいます。私は日本語と、日本語ぐらいですね。でも英語もちょっと理解できますし、英語の文字もちょっとだけですけど、表現したり、話すこともできます。これは多分生まれた時にはできなかった能力です。できてしまうとあまりにも当たり前に思ってしまうんですが、実はすごいことをできるようになってると思うんです。例えば当たり前にやってることとして、地球上をですね、歩く、もしくは走る、泳ぐということがあなたはできるんじゃないでしょうか。ロボットを研究してる人だとその凄さが多分、わかると思うんですが、 バランスを取りながら、地面の起伏や勾配や、を感じ取りながら、変化をに合わせて、重心を調整しながら、走ったり、歩いたり、泳いだり、登ったりするっていうのは、僕はすごい能力だと思います。多分、私たちが人間、まあ、10歳の子供ができることをロボットにさせるっていうのは多分大変ですね。一個のことだけならできるロボットは多分いっぱいいると思うんです。でも、物を食べて、言語を話して、歩いたり、ドッジボールをしたり、文字を読んだり、逆上がりをしたり、綱引きをしたり、鬼ごっこをしたりできるロボットっていうのは多分いないと思うんですね。ということは、当たり前にできてることがすごいことなんだと僕は思うんです。あと、私たちは道具を使ったり、物を操作したりも多分できるようになってるんじゃないですか？いかがですか？あなたは、自分の家の中にある様々な便利な道具や機械を操れるんではないでしょうか？テレビやビデオを操ったりとか、まあね、今でしたらパソコンもいろんな家庭に普及してますから、パソコンを操ったりとか、調理器具を操ったりとか、まあコンロ、火を操って料理をしたりとかですね、包丁を操って物の形を変えたりするんじゃないでしょうか。中には車が運転できるっていう人もいると思うんですね。この車を運転するっていうのも、すごいことだと思います。瞬時に変わるあらゆる情報を取り入れて、それを瞬時に判断して、最適な、進路や、修正をかけながら、車という道具を、操って目的を達成している、だと思うんですね。もうこれ自体すごいことだと思います。あと、知識ではどうでしょうか？生まれた時には全く持ってなかった知識で、今あなたが持っている知識はすごい量があるんじゃないかと思うんですね。学者が、こう、なんていうの、科学者とかですね、大学のこう、先生とか教授が持っている知識だけが知識ではないです。生きていく上にはいろんな知識があります。まあ、昔で言うと、おばあちゃんの知恵袋みたいにして、どうすると、食べ物は美味しくいただけるのよとか、こうすると日持ちをするのよとか、料理をするときには、こういう手順で調味料を入れると味が整うのよ、なんていうのも知識だったり知恵だったりすると思います。そんなことも含めると、山のようなことが生まれてから今日までに、できるようになった。まさに学習して習得したんだろうと僕は思うんですね。で、それを当たり前にできちゃうことで、あまりにも無自覚でいるんだろうと僕は思います。なので、ここでですね、ぜひこのワークシートにもう山のように書き出してください。できればですね、最低でも100個ぐらい書いてほしいんですね。その書き出した自分で思いついた自分の素晴らしさの何万倍、何百万倍の能力があなたの中にはすでに備わっていると思います。でもね、こう思いつくのは100個ぐらいかもしれないんですが、ぜひ100個書き出してみてください。で、自分の凄さを改めて感じ取ってほしいんですね。一つ絶対言える事実は、生まれてから今日まで、まず、生存し続けられたっていうのはすごい能力。さらに、未来を良くするために、現在、生きて、さらに良くなろうとして、努力し、取り組んでいるっていうのも多分事実だと思います。で、そこへね、これから書き出される100個の自分の、手にした能力や、力が、備わった。手に入れた。 っていうのは事実で、そんなことはないって否定できたりとか、それは事実ではないっていうふうに証明できる人はこの世の中に僕は一人もいないと思います。なので、あなたがすでに、現在多くの能力や、力を手にしているっていうのを改めてぜひ自覚してください。で、いかに自分が素晴らしい存在なのか、何でもできる、多くのことを成し得た、手に入れた、成し遂げた存在なのかっていうのをぜひ自覚してほしいんですね。この一週間、第二週目のステップ2では、その自己信頼、自己信頼感を高める一週間にぜひしてください。どこかでゆっくりと自分が生まれてから今日までのことを振り返って、自分が成し得たことをワークシートにたくさん書き出してください。もしワークシートの項目がなかったらノートにでもレポート用紙にでもいいです。たくさんたくさん書き出して、改めて自分の凄さを実感する一週間にしてください。では、自己信頼感を高める一週間に取り組んで、また来週第3週目ステップ3で振り返ってみたいと思います。では来週、あなたが決めた同じこの時間に楽しいお話をしましょう。来週お待ちしてます。